77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年7月21日海の日の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早お聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の FM 諫早の太田明と
FM 諫早河野律子です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい、今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時力を合わせ乗り越えてみせよう、必ず少しから全て、全てからあなたへ、遠くないよその夢、生まれ育った地元に夢中、
九州ガスホールディングス。
はい、本日のアシスタントは河野律子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。上野屋さんは
そうよね、う
ん、
アシスタントどころかよ ね、
お前は誰だ
いや、お前は誰だってその言うさないと思う。まあまあ、普段この番組ではずっとね、
黙って
ただ機械を動かすという役割をやってたんですけど、うん、今日上野屋さんがですね、ちょっと諸事情ございまして、うん、スタジオにどうしても来れないと、
うん、
ね、
うん、
別に海の日だから海に行ってるわけじゃないんです。
じゃないの、
ね、うん、
あの人もさっきでもゲストさんの写真 送ったら速攻で楽しそうなスタジアムシティの写真送ってきたよ、う
ん、あの人も海ぐらい顔の広い方ですから、なるほど、いろんなところに顔出さないかったんですよ、なるほど、ね、ね、うん、楽しんでるんでしょうね、
あ、言っちゃった
きっとね。ね、はい、まあまあ、あ、そういったこともありまして、今日はですね、まあ、うん、僕が上野さんの、まあ、あ、
大丈夫
どう、代打でいいのかな、うんうん、ちょっとピンチヒッターとして、はい、ブンブン空振りします。
そうね。
そこをしっかりと、うん、お、球を受け止め
て、やだ。
近藤さんにはね、
やだ。
まあ海の日ということで、はい、こういう特別会ということで皆さんも受け、うん、聞いていただければ
。ゲストがこの方でよかったと今思ったよ。
本当よ。だから上野さんもね、
うん、安心してね。
安心して行かれたんじゃないかなというふうに思います。はい、はい。早速なんですけども、本日のゲスト様をご紹介したいと思います。うん、記念すべき320人目のゲスト様は。介護福祉士株式会社ユーミー山本龍馬様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。山本龍馬です。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
我々はこの番組、今日の収録、うん、放送ね、うん、始まる前に非常に勘違いをしてたんですけども、はい、一度山本さんはこの番組に出演したことがあるんじゃないだろうかということで
ないです、ないです、ね、初めてです。
みんな思ってたという
ね、 ね、いや、なんならなぜ誘われないんだろうぐらい思ってましたね
そうそうかそうか、確かに
いつかなみたいな、
まあ、そうなんですよ。なんかね、やたらとすごくずっと前から知ってるのは秋山大輝くんのラジオしゃべりにご参加していただいたりとかという、はい、過去に経験はあるんですけども、はい、今日は、うん、株式会社ユーミー山本龍馬様ね、うん、初出演ですね。
初出演です。
社長さんいらっしゃればですね。
はい、
はい、ですので改めてちょっと簡単に自己紹介を お願いしたいと思うんですが、
はい、株式会社ユーミーで代表取締役をしております介護士の山本龍馬です。出身地はですね、はい、五島市出身で、
五島生まれ。
はい。うん、ただ、まあ、2、3歳ぐらいでも、旧西園木郡のですね、うん、現長崎市になった金海町に。引っ越してきて、まあ、親の仕事の都合だったのかな、確か、はい、引っ越してきまして、そこで、うん、まあ、小学校から中学校ぐらいまで生活をしておりました。
なるほどね。
はい、
はい、五島生まれというか、じゃあもう 2、3歳物心つく頃には長崎には、
そうですね、はい、もう来てましたね。うん、長崎からの記憶しかないですね。
は
い、
は
い、
は
い、じゃあご実家さんまだ五島にあったりとか、
じいちゃんばあちゃんの家が五島にあって、うん、で自分の実家は親は近海に住んでます。
あ、なるほど、
はい、
はい、まあ、そんな山本龍馬さんです。先にですね、この株式会社ユーミーっていう名前、
はい、
僕日本人なんでどうしてもローマ字読みで最初夢って呼んでしまったんですけど、
よく読まれます
言い切ってね、
はい、そうそうそう、夢ですねと思ったら、はい、ユーミーですって言われて、あら、すいませんって。これ企業名なんか素敵な名前ですけど、どういった意味が。
そうですね、僕が夢っていう言葉がすごい好きで、うん、なので夢で合ってるんですけども、うんうん、なんか法人名考えるときに、なんか朝10時ぐらいですね、仕事休みの時の法人名何しようかなと思ったときに、はい、夢って言葉が好きだなと、まあ、夢っていうものを僕も持ってますし、うん、ご利用者 あのおじいちゃんおばあちゃんの夢を叶えるっていうのやってきたんで、うんうん、で夢ってこうなんかパワーポイントで打ってみたんですよね。なんかダサいなと思って、うん、で真ん中にハイフン入れてみようと思ったら、あと言うあなたと me っていう自分っていう意味にもなるし、うんうん、でこのハイフンっていうのが、まあ、あなたと私をつなぐのが僕たちですみたいなところと夢をかけて、この you me っていう名前にいたしました。
うーん、ハイフンなのね、はい、だから龍馬さんたちがハイフン、
ハイフンです。で you と me は例えばご家族と、うん、高齢者の方々とか障害を持った方々とか、うん、
はいはいはい、
地域と、うん、高齢者の方とかですね、うんうん、you と me はいろんなものにかけられて、僕たちはこのハイフになりたいねっていうところでこの会社を立ち上げました。
なかなかそこは思いつかない
ね、
はい、
うん、でちょっと株式会社夢がね、今やってることについてはユーミー、ごめんなさい、
もう
早速
びっくりした今
早速ね、ごめんなさい、夢さ、夢、夢じゃない、ユーミーさんがね、はい、やってることは、ちょっと番組の後半でお伺いしたいと思いますが、はい、まず最初にその山本龍馬さんがね、今の山本龍馬さんができるまでの話を
はい、
ちょっとお伺いしたいと思いますが、
まあ、
先ほどお伺いした通り五島生まれで近海育ち、はい、長崎市ですね、はい、どんな龍馬少年だったんですか。
そうですね、不思議で、インドア なのにバスケ大好きみたいな感じでしたね。
バスケ、
まあ屋内競技だからインドアいな
そっちそっち
でもまあ世話しないです。僕バスケットやってたんですけど、
はいはいはいはい、
なかなかな運動量ですもんね。
そうですね、
確かに
本当激しいですね、
うん、だからよく対立するのがサッカーも人気スポーツであるじゃないですか、
はいはいはい、
彼ら点数取ってめっちゃ喜ぶでしょ、うん、そんな暇ない、
そんな暇ないよね、本当ね、はい、バスケは
もうずっと走ってますからね、
うんうん、で今スタジオいっぱいでいらっしゃいますけど、山本龍馬さん身長がかなり高身長ラジオの、ね、方はちょっと分かんないかもしれないから、
うん、そうでかいんですよ、
もう昔からちっちゃかった、でかかったんですか。
そうですね、ずっとなんですけど並ぶときは学校の並びは一番後ろとかでしたね、
うん、はい、羨ましい、
いや前に座ってみたいなと思ってました、ずっと。
あ、そんな思わんでいいよ気休めな言葉は前の人間しか分からんと
おり、後ろばっかりって思ってましたね
なるほどね。
じゃあもう小学校からバスケット、
そうですね、3年生からバスケットを始めてましたね、うん、はい、
当時もね、まあ、人気もあったスポーツでしょうから、
そうですね、
身長もあれば活躍は、じゃあある程度行かれたんですが、小学校中学校は大きな大会とかは、は
い、そうですね、まあ、県大会に、まあ、地区予選はなんとか優勝して、うん、で県大会に出場するぐらいまでは、うん、はい、いつも出させてもらっててですね、うん、まあ、ちょくちょく選抜のチームに選ばれたりとか、
うん、
まあ、そんな感じでしたね、
はいはいはいはい、中学校バスケそこまで活躍して、中学校から高校も近海の方です。
いえ、長崎市 の、 あの中心部にある海星高校にですね、
はいはいはい、
バスケットの特待生として、まあ、ありがたいことに選んでいただいてですね、
こう
なりました。
特待、海星高校、なんか僕が当時来た時はなんか野球のイメージもあって、
はい、
ね、はいはいはい、
バスケットボールも強かった。
そうですね、当時はすごい長崎で1番2番ぐらいのチームでですね、うん、すごい強くて、
うん、
はい、結構強豪校でしたね当時は、
はあはあ、はい、そんな強豪校からお声がかかるって
ね。そうなんですよ、いやいやいや、もうたまたまなのかな。
ちなみに聞きますけど中学校で、はい、中学生、まあ、3年生卒業時で身長どれくらいだったんですか。
182センチでしたね。
呼ばれますね182、中学生でしょ。
中学生でめっちゃでかかったですね。
あ、もう出てましたよね。だから
頭出てました、出てました、はい、出てました。
それってもうなんかその部活動以外でも、例えば学校の、はい、球技大会じゃ、運動会じゃ、でもなんかこう引く玉とはなんか、
いやー、どうでしたかね、まあ、バレーのなんか球技大会とかでは、うん、まあ、活躍できましたよね。やっぱり
立ってればいいんですもんね。
立ってればいいんで、
はい、両手上げて、
ね、はい、
はいはい、両手上げてそうね、うん、
いやいや、ね、本当そうよ、うん、ギフトですよ身長っていうのは。これは本当
そうですね、
センスじゃカバーできないところ、
はい、ありがたいです、
確かに、
うん、ありがたい話で、
うん、ね、まあ、でもね、今では日本人の、まあ、NBA にね、チャレンジ河村選手であったりとかね、
いや本当にすごい選手がいっぱいいますよね、うんうんうん、
でそんな海星高校に行き、はい、そこでもやっぱバスケットボールで、
はい、もうバスケしかしてなかったですね。本当バスケだけでしたね、
うん、
1年生からメンバーにありがたいことに、まあ、選んでいただいて、
すごい、
なので4月入学して高総体が5月6月とかあるじゃないですか、
うん、もう早速ですね、
はい、その時はまた優勝できたので高総体で、
うん、
ですぐインターハイに行ったりとかだったんで、
うんう
ん、なんかもうすごい世界が変わりましたね。近海中学校の時は県大会で 1,2、うん、回戦負けるようなチームがいきなり長崎県の代表になって、うん、
はいはいはい、
その時大阪だったかな、インターハイが大阪にインターハイとして行くみたいな、
うん、
経験の方がぐんと広がりましたね。
いや、すごかったですね、びっくりしました。
うん、
はい、
だからやっぱりチームとして強いとか、まあね、よくあるんだけど、うちもそうだったんだけど、
はい、
一つ一個下の後輩に180センチがいて、
はい、
彼のおかげ で、ね、そう決勝に行けたの、3年生の時
すごい
いや、もう中学生ぐらいだとやっぱね、一人やっぱ大きい子がいると、あとみんなやっぱ体格差であったり経験もあるけど、
うん、そうですね、
高校レベルになるとこれはまた違う、
違いますね。
もうみんなエキスパートが集まったりするチームもあるしね、う
ん、しかも集めてるんでしょ、上手な人
ね、そうですそうです、はい、
ね、
僕一番大きくなかったですからね、やっぱ190ぐらいの人もいましたし、僕より大きいやつも体格のいいやつもいっぱいいましたね、
うん、はい、アンデルセンの童話の世界でしょ巨人の国
巨人の国いや本当にそうです。インターハイ行った時はもうちっちゃい方でしたよ僕。
あ、そうなんだ。
みんな僕よりでかくて速くてうまいみたいな、
う
ん、
だから今でいうその国際試合でさ、うん、日本対アメリカとか見るじゃん、
うんう
ん、あ、日本人もみんなでかいんだけど、うんうん、あと海外の選手に軒並み
そうですね、
平均的でかい、
うん、
それぐらいの感覚は、はい、まあ、高校でもやっぱあるんですね。
ですね、やっぱりレベルが高いなと思いましたね、
うん、聞けば監督さんが外国人だった。
あ、そうです、ブラジルからですね、来てたコーチだったので、すごい なんか教育方針も面白くてですね、
うん、
はい、もう年齢関係ないと、あの1年生が3年生を抜くならもうどんどん試合に出すしみたいな、すごい面白い環境で、まあ、実力主義のですね、
うんうん、
いい経験になりましたね、あのコーチの教えは。
へえ、うん、高校生から外国人の、ね、コーチってなかなか、はい、まあそれだけ、ね、学校自体力を入れてやられてたんですけど、
う
ん、
そうですね、
それでも日本語で喋って、
はい、日本語、基本日本語で喋れるんですけど、
はい、
あの怒った時とかポルトガル語が出るんですよ
なるほど、
オラオラじゃないな、 なんで怒るんですか。
ですね、これあんまり調べられたらだいぶ放送禁止用語
な
んですよね。
そういうことやってるわけだ、は
い、それ後日談なんですけど、すごいいつも決まった掛け声で怒るわけですよ、
はいはい、
でそれでインターハイの時に大阪に行ったって話したじゃないですか。でブラジル料理屋さんに行ったんですよね、大阪の、
うん、
でその時もふざけてそのコーチは怒ったあの、うん、ワードを言うわけですよ、
うんうん、
でお会計の時にあのそのブラジル人のレストラン の、うん、あの料理人さんから、あの人すごい汚い言葉使ってるねって言われたんですよ。で調べたんですよね。そしたらもう本当にもう昭和でも使わないような言葉でしたね
ちょっとコンプライアンス的に
だいぶ NG の、はい、だいぶ NG の言葉をポルトガル語で怒ってました。まあ普段は日本語で喋ります
けどね。はいはいはいはい、
ただ
分からないこといいことに
いいことに
面白かったです
もう料理屋さんに教えていただくという、
はい、
ブラジル
面白かったです、
まあ、そういった、ね、バスケじゃあ行って、はい、そこから高校卒業後はどういった高校に、はい、
またありがたいことにですね、あのスポーツ推薦を何校かからいただきまして、
あすごい、
でその中からなんか偏差値が良くて、うん、まあ、そこそこ実業団とかの強いチームとも、うん、あのその先もあるようなところを選んで大阪の関西外国語大学というところに進学いたしました、うん、
へー、
はい、
ここも大学バスケで行くんですね。
バスケでですね、
すごい、
でまたしたたかなのはそのちょっと偏差値の高い、
そうなんですよちょっと失敗した時の予防線を張りたいなと思って
でも実際そうですよね、怪我とかいろいろありますもんね、はい、
ですねですね、
で実際その大学でのバスケ生活とかってどうだったんですか、
はい、そうですね、まあ割かし活躍はできてたんじゃないかなと1年生の時からですね、うんうん、思ってましたね、
はい、
あでもあの筋トレがすごい嫌で、
はい、
あの高校と大学の違いってそのスキルとかうまさとかよりももう筋肉なんですよね、うん、
フィジカル、はいはい
はい、なので、うん、僕筋トレみたいなのが一番嫌いだったんで、
うん、
なんかセンスで
スマートに行きたかった
のね、はい、スマートに行くのをすごい、はい、
はいはいはい、
で筋トレやらなかったので、あのそこだけはうまくいかなかったですね
合わなかったね、
合わなかったですね、
なるほど、
まあ、そういった大学で、まあ、バスケも経験しつつ、
はい、
外国語専攻になるんですよね、
はい、そうですね、ま、英米語学科っていうところに行ってました。
英米語学科、
英米語、
英語の英に米国の米、
そうですそうです
一緒でよくない英語学科で
なんかちょっと違うらしいです、イギリス英語とアメリカ英語と、でやっぱ世界共通語はアメリカ英語なんでっていうとこだったと思います、うん、確か
は、
はい、
これ
英語
ね、
うん、特化して英語を習ってた、英語が得意だった、英語が好きだった、
そうですね、英語は好きでしたね、
あ好き
だ、高校、うん、中学生の時から英語好きで、もう学年でも結構トップ5とかそれぐらい入るような感じではあったかなと思います。なのでわりかし上手に喋れていましたね、
う
ん、英語しか喋っちゃダメなんですよ、大学が、学校入ったら
あ校内入るぞ、
はい、
すごい、
ノージャパニーズと怒られます先生から、
多少すみませんとか言ってもエクスキューズミじゃん
絶対ダメです、そうですそうです、
あでもそう考えると、ね、高校の時の監督さんが外国人だったんで、
はい、なんか奥さんはアメリカ人だったので、そのお子さんとかもあのなブラジル人とアメリカ人のハーフで、家の中では英語で、僕もよく泊まりに行ったりとかしてたんで、すごい英語に触れ合う機会も多くて、まあ、いい経験にはなったかなと思う、英語はすごい好きでしたね。
あなんかすごくいい流れでね、
そうですね、
大学の学びもつながってたんですね、
はい、
だから、まあ、あまり良くない表現のポルトガル語以外は
そうです、
いい学びで、
はい、もう絶対言っちゃいけないです、あれNG ワード
怖いわポルトガル語でじゃあ大学はそのまま、
はい、いえ1年でですね、はい、出ていかなきゃいけない羽目になりまして、
はいはいはい、はい、出ていかないといけない、
はい、僕は出て行きたくなかったんですけどね、はいはい、出ていかなきゃいけなくなっちゃいましてですね、
差し障りなければ話せる範囲で
そうですね、はい、授業を受けてたんですよ、いつも通り、はい、でそしたらなんかチャイムが鳴って、あの山本龍馬君今すぐ学生部に来なさいと言われまして、
はい、
何だろうと思って行ったら、その学生部のなんか偉い人でしょうね、
うん、
お前はこの大学に存在しないことになっていると、とにかく今から出ていけと言われて、 もうそんな何の話ですかみたいなどうしたみたいな感じで、いやいや今も授業受けてて学籍番号呼ばれて校名もありましたよって言ったら、いやいやもうとにかく出て行ってくれとみたいなのを押し問答を何分かやって、向こうの先生がしびれを切らして、でとにかくお父さんに電話かけなさいと言われてですね、で父ちゃんに電話をかけたら、あの一言目がバレたかだったんですよ。
父ちゃんがバレたか、
バレたかどういうこと
そうそうなりますね。
何がバレたのって言ったら、いや実はもう後期の学費を1円も払えてないんだよねって言われて、はい、でずっと大学から電話があったけどもう払えないから、あの君は除籍処分になっていると、
うわ、
なので帰ってきてくれって言われて、
うん、
今言うみたいな
そうですね、言うたび、まあ、なかったのか、まあね、お父さんもなんか、はい、難しかったんでしょうね、当時ね、
当時厳しかったみたいですね、不景気の煽りでですね、でまあその日の夜に付き合ってた彼女にも別れを告げ、親友にも別れを告げ、荷物をまとめてその日の夜に飛行機で大阪から、
うわもうそのまま、
はい、帰ってきましたね。
すごい、
普通に授業受けてましたからね、午前中は。
そうですね、放送で呼び出される前までは、はいはい、
そうですそうです。
これは何と表現しましょうね、この人生を
も
う、
はい、
いい企業に就職できるか、まあ、うまくいけば実業団になれるかみたいなところだったんですけど、実業団の選手になれるかっていうところが、
う
ん、いきなりフリーターですね、はいはいはい、2月ぐらいでしたね確か、
春先
1年生の、はい、
あ、じゃあ、
じゃあだいぶもう授業を受けて、
そうですそうです、はい、ずっと言われてたんですよ、だからお父さんは、うん、学生部から、
うん、
数ヶ月間にわたって、
そうかそうか
そういうことか、
だいぶ言われ
る、ずっと言われてたみたいですよ、
うん、
それは学生部の先生も出ていけていいわなと思って、
うん、
は
い、
存在しないんだっていうね、存在しない、なかなかない表現でね、
除籍処分になりましたね。
19
の年でしたね、 19になってましたね、
ね、10代でのこの経験、
除籍
なかなかの
出ていけ、わあ、なかなか言われない言葉ですよ、う
ん、いいネタになってますねありがたい話、
まあね、それぐらいの感覚に、ね、今なればですね、はい、当時はなかなか ね大変なことだったと思いますけど、はい、でまあ、じゃあちょっと残念、道半ばでこう地元を帰ることになりましたと、はい、
うん、
地元帰って、まあ、今ここは介護職で、すぐ介護職に就かれたんですか。
いえ、とにかくバイトしなきゃなと思って、別に介護をしようと、まあ、介護の彼女も考えたことなかったので、うん、とにかくなんか近くにあるあのゲオでですね、あのバイトを始めましたね、
はいはい、
ゲオ、はい、
ゲオ、わかりやすいですね、
ゲオ、
学生といいますか、若い子のバイトといえばゲオでございます
なるほどね、
いいとこですもんね、はい、ね、いろいろレンタルもあります。でゲオにはまだ介護はないと思うんですけど、
はい、全くなかったですね、そしたらなんかその父は早く正社員で働けとプレッシャーをかけてくるわけですよね、でなんか父方のおじがなんか消防士をしててなんか偉い人だったみたいで、消防士にならないかって言われて、公務員専門学校行ってちゃんと試験受ければまあコネが効くからみたいな、本当かなと思ってたんですけど、その絶対父の言いなりはなりたくなかったんで、で嫌だなと思ってたら、まあその地元のクラブチームでバスケを当時やってたんですけど、うん、そこのマネージャーが介護をやってて、うちの会社介護の会社なんですけど、明日でも面接してくれてすぐ社員になれますよって、そうなのみたいな、じゃあするわみたいな感じから介護を始めました。
あ、そう、わ、軽い
すごい、そんな
で行くみたいな感じで、
はいはいはい、そこの会社もすごいよね、明日面接ですぐ社員になれるよっていうね、
うんうん、
どんな募集の仕方してたのか、まあ、龍馬さんならっていうことだったかもしれませんね、もしかしたら、
もうただ単純に人が足りなさすぎただけですね、当時は。
あ、
はい、介護業界もっと大変だったね当時は。
いい条件でもう雇いますよって、その代わり明日すぐ来てくださいみたいな、
条件もめちゃくちゃ悪かった
です。あれ
とりあえず人欲しかった。
ああ、そうか。
とにかく
社員にはなれるけど、はい、厳しくはあった。
じゃあ、そうですね、入り口としてはじゃあ介護というものに興味があってスタートではなく、この道は嫌だから
そ
っちに行こう。
そうです。親の言うこと聞きたくなくて
はいはい、はい、
目の前にある社員という甘い果実に食いついたみたいな感じですね。
へえ。
そこが入り口です。
うん。じゃあ実際にそういう形で介護というもの、まあでも、はい、漠然と介護っていうものはどんなものかっていうのは、まあ、存在は分かりますよね。
存在は知ってましたね、うん、何をやるかは全然分かんなかったですね、はい、
現場に入ってみてその考え、はい、ね、だって専門学校からとかじゃないですもんね、はい、どうでした。
いや、なんでこのおじいちゃんおばあちゃん、あ、デイサービスだったんですけど、
はいはい、
なんで家に風呂に入らないんだろう、なんでデイサービスにわざわざ風呂入るんだろう、大変になるじゃんこっちがぐらいの感覚で、本当に何も知らなかったんで、そう、衝撃の連続でしたね。認知症ってことも知らなかったですし、
はいはいはい、
でそれでいい先輩がいていろいろ教えてもらうことで、うん、あ、 この間じゃあ私たちの助けが必要なんだと、だからお風呂に入れないからうちでお風呂に入っていただいてるんだみたいなのを本当に初歩から教えてもらって、
あ、身近にもいなかったわけですね。
いなかったですね、はい、全く想像してなかったです。
すごい
面白かったです。もう衝撃の連続で、
はい。で、まあ、その最初のきっかけとなる職場からまた何年かして資格も取られて、
はい、はい、3年後に介護士の資格を取りました。
はい、はい、そうなってくるとまた今度はその世界でのキャリアアップっていう形ですかね。
はい、はい、もうなんかバスケではプロになれなかったので、もう介護でもっともっとなんか大きい人間になるんだと思って頑張り始めましたね。
すごい
ね。だから初めてお会いした時はまたちょっと今とはまた違ったところでお世話になってて、
はい、
いろいろやられてましたけどもね、その、
そうですね、
そういった介護しながらの旅行のお手伝いとかね、
はい、
うん、そういった流れで秋山大輝くんと新幹線に乗って、皆さん、
はい、
なんかちょっと行ってみようぜみたいなノリでやってたんでね、
佐賀への旅してきたよ、
はいはいはい、
してきましたね、楽しかったですね、
うん、そういうなんか、はい、よりどんどん活動の幅が広がり、そして今現在ちょっと駆け足で最後すみませんね、はい、ユーミーっていうのがね、
ユーミー覚えていただいて、
はい、じゃあ、というわけですね、はい、じゃあ、番組をですねちょっとこの後一旦コマーシャル挟みまして、実際に株式会社ユーミー、そういった会議の事業所があります、
はい、
そちらがオープンしたってということで、はい、その話をですねお伺いしていきたいと思いますので、はい、番組後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和7年7月21日月曜日、海の日、本日は介護福祉士株式会社ユーミー山本龍馬様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の FM 諫早の太田明と
河野律子です。
どうぞよろしくお願いいたします。さあ、番組後半でございますけども、前半ですね、本日ゲスト山本龍馬さんのですね、まあ、生い立ちといいますか、いろいろ結構波乱万丈で
万丈でした ね、
ね、そっちばっか聞いてたら、あの本当介護職の今のお仕事の触りの触りのところしか聞けてなくてですね、はい、ここからはですね、今その、まあ、この間先日、
はい、
新しい事業所を、
はい、
オープンしたばかりということで、はい、そのお話をお伺いしていきたいと思いますが、
はい、
まずはそ この株式会社夢な何のお仕事っていうか、
ユーミーね、
ユーミーね、うん、
ごめんね、生放送でチェックして、
ありがとう、
うん、
ユーミ
ー、ユーミーです、
ユーミーでございます、はい、新しくスタートしたというのは何でしょうか。
デイサービスですね、うん、認知症専門のデイサービスをオープンいたしました、はい、7月1日にですね。
7月1日、
小川町、
はい、うん、小川町になります。
なかなかの住宅街ですよね。
なかなかの住宅街ですね。
これコノさん1回行かれたんだよね、
う
ん、
あ、はい、オープン直前っていうんですか、
うん、そうですね、はい、はい、直前に
お邪魔させ
ていただいて、はいはいはい、ご招待いたしました、
はいはい、
とてもなんかおしゃれな空間と聞きましたけど、おしゃれと言いますか、なんだろう、
すごい居心地いい、なんか実家みたいな感じ。
ああ、嬉しい、ね、嬉しいです。
上野さんも言ってた、
う
ん、
だって広い縁側があったり、
うんうん、嬉しいです。
なんか普通にこう、なんだろう、ただいまって言ってしまいそうな玄関があって、あ、うんうん、
嬉しい、
ね、でももちろん専門のお部屋も何個かあったりとかして、うん、なんかすごく居心地いいなっていうのと、あと広々してる感じがありましたね。あとね、あの 針がさ、普通の民家じゃん、
はいはいはい、
で、あの針にね、龍馬さんが何回も当たりそうになる。あ、
それ大輝くんも言ってました。まだなんか
気になる、
シャハは慣れていないのか、頭よく打ってたって言って
た。今日も打ちましたね。まだ慣れないです。
慣れないんだ。
これはあの当時は、いわゆる民家を改装して、はい、事業所にしたというところですね、はい、
うん、まあ、うん、空き家を活用した何かをやりたいなっていうのもちょっと耳に、あ、頭にあったんで、
はいはいはい、
でそこデイサービスをかけたって感じですね。
うん、はい、ね、以前の章からがまたちょっと介護としての独立、認知症専門っていうのは、はい、まあ、どういった感じになるんですかね。
そうですね、一応法律でも定められているデイサービスもあるんですけど、うん、まあ、法律上の名前が認知症対応型通所介護っていう、認知症の診断をもらった人たちが通えないデイサービスあるんですけど、うん、それ結構高いんですよね、料金が。
あ、うん、はいはい、
僕たちがやってるのは本来の通常のデイサービス、うん、法律上はですね、うん、でもやるサービスは認知症に特化した専門のサービスをやりますよっていう具体文句でやってて、はいはい、安くて認知症の方が専門的にサービスを受けれるようなところをやってます。
具体的に どういったところに特化したっていう、そのサービスのあり方っていうの
は、はい、今科学的介護っていうのがですね、今介護 2.0 って言われる時代にもう突入しまして、うん、今までは人の優しさとか思いやりとか、うん、その人らしさとかですね、うん、まあ、人によって解釈が違うような言葉で介護ってどんどん展開されてきたんですけど、うん、
はいはい、
今もう科学的な研究がどんどん進んでて、うん、認知症の高齢者の方は例えばこの水分量が足りないからこれだけ補わなきゃいけないとか、うん、栄養量はこれだけ取らなきゃ認知症状が悪化するとか、
うん、
歩行量はこれをやらなきゃいけないとかですね、うん、そういうデータがですね、もう出てるんですよね。
へえ。
でそれを専門にやるデイサービスですね。
数値化されてるんですね。
数値化されたものをやっていきます、
うん、そもそもが多分認知症に対する認識力は全然足りなかったのね。
でもそうだよ ね、うん、なんか
なんかもうごめん、まあ、ある程度年齢を重ねたらなるのじゃないかとか、
は
い、
そうそうそう、
ね、おっしゃる通りです。
思って、その水分量だったり食べるもの、はい、
栄養量とか、
栄養量、
はい、うん、あとは運動量、
うん、
これを、はい、今まではしなかったんですよ。しなかったことで現れてきた症状がいっぱいあるんですよね。例えば暴力とか徘徊とかですね、
はいはい、
夕方になったらなんか落ち着きがなくなって奥さんに手出しちゃうとか、
うん、
認知症になって人が変わったねみたいなのは、まさにそれが足りてないことが原因とされてるっていうふうにもう研究で出ててですね、データで、はい、それを防ぐために僕たちがその専門のケアをやるっていうデイサービスをオープンいたしました。
なるほど、はい、これ利用にあたっては、
はい、
なんかトントントンどうもってこう玄関叩けばいいんですか。
どうぞどうぞって言いたいぐらいなんですけど、はい、たまにそういう方もいらっしゃるんですけどね、言いたいぐらいなんですけど、ちゃんとケアマネージャーさんを通してですね、介護保険を使ったご利用になるので、
うん、
まあ、その方に必要なサービス何かなっていうのをご家族とご本人とケアマネージャーさんとご相談いただいて、それで弊社のデイサービス、スミカという事業所名なんですけど、
はいはい、
まあ、スミカを選んでいただくという暁には正式にご利用が介護保険適用でできるというような、はい、事業形態になりますね。
スミカという名前も、はい、とても素敵な名前で、
ありがとうございます。
住んだ実家、
そうですね、住んだ実家です。
そうかそうか、
住
んだ
実家、これはどういう、
そうですね、僕がつけたわけではなくてですね、
はい、
僕が初めて社員を雇わなきゃいけないので声をかけた瀬尾くんっていう子がいるんですけど、うん、
はいはいはい、
彼になんかもっと自分ごとでこの会社を考えてほしいなっていう時に、事業所名考えてもらったら 嬉しいじゃないですか、自分が決めた名前が世の中にできるって、はいはいはい、だからなんか考えてって言ったんですよ、
はい、
僕はこの You, Me っていう名前にだいぶ全力を注いだんで、事業所名任せたって言ったら3、4ヶ月ぐらいしてこの名前を出してきて、
へ
すごい、
いいねみたいな、この家っていうのがついてるのいいよねみたいなで、まあ、家でやるデイサービスなんで、でこの名前にしてくれましたね、
う
ん、
へえ。いやでもその龍馬さんも龍馬さんで、
はい、
まあユーミンを考えたっていうのは全力注いだのもわかりますけど、はい、初めての事業所じゃないですか、
はい、
まあそれなりに思いがあって、そこをなんかこう任せきるっていうのもすごいですね、
うん、そうですね、まあ、何でもいいかなと思ったんですよ、うん、正直よっぽど変じゃなければ
下手したらユーミーよりも窓口的なとこになりそうじゃないですか。
そうそうですそうです、
ね、距離感で言うと、
はい、今もその名前の方がもう世には出てるんで、
はいはい
はい、まあ、でも世の中にあるなんか飲食店でもなんか変な名前とかいっぱいあるじゃないですか。でもそれが認知されればですね、
はいはいはい、
それも当たり前の名前になるだろうなと思って任せてましたね。
でもいいお名前をつけてくれましたね。
本当ありがたいことに素敵な名前をつけてくれて、
うんうん、
でまたねそのロケーションもすごくその雰囲気にぴったりだってこと。
そうですね、うん、はい、
どういった部屋割りっていうか、
ですね、まず玄関入って左手に22畳の、メインのですね畳の部屋が2つつながってるのと、
はいはいはい、
で縁側がですねなんか無駄になんか幅が広くて長いんですよ倍ぐらいあるんですよ。
あ、じゃあなんか昔固有の作りなんでしょうね、はい、
そうですね。で そこも縁側だの全部あ窓なんで、そこから綺麗 なんか庭が見えて、日本庭園みたいな、うん、プチ日本庭園みたいなのがあって、でその反対側の部屋にはちょっとおしゃれなカフェ風の、
うん、
なんかアロマタッチセラピーをうちやってるんですけど、
はいはいはい、
それを受け入れる部屋があって、
うん、
でその隣には台所があってですね、
はい、
であとまあお風呂とトイレとあとは横になる西洋室って部屋があってですね、ベッドがある部屋があって、それが1個のデイサービスになってるみたいなところで、
はい、
結構広いですよ、平屋なんで、
うん、
はい、
まあ、素敵な空間をね、提供しておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。寂しい時
にずっと社長さんいらっしゃい。
さて、ここからは上野さんや私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポクですね、うん、坂本龍馬さん、坂本龍馬じゃない俺今日は本当ね夢の件もそうやし、いやいや坂本龍馬だったらそれはそれでええわそれでよかろうも山本龍馬さんにお話をね、
はい、
お伺いしていきたいと思います、
うん、
はい、山本龍馬さんがですね、うん、まあ、今の自分をですね継続できている理由、
はい、
思いややりがい、そういったところをお伺いしたいと思いますが、
はい、そうですね、まあ、坂本龍馬の名前を出していただいたんで、
はい、
まあ、一応僕の名前は坂本龍馬を由来にですね、
ですよね、
はい、つけてもらってるんで、
そう思ってたんです、
よかったよかった、
はい、違ったらどうかと思った
ゲストに助けてもらってどうする
まあその龍馬の名前も由来してか、うん、なんかやっぱ龍馬の生き方とかをすごい勉強してたこともずっとあったんですよ、あ、まあ、父がすごい大ファンだったんで、
あ、
でまあ、なんか生まれたからには何か世の中に功績を成し遂げたいみたいな思いはきっとちっちゃい頃からずっとあった上 でそれを見つけれたのがこの介護の仕事だったんですよね。なんかこう20歳から介護を始めた時にどんだけ頑張ってもおじいちゃんおばあちゃん死にたいって言葉しか最初言ってくれなくて、でそれをひっくり返したのが27、8歳だったんですよ。7年後ぐらいで死にたいじゃなくて夢を叶えたんですよね。もう半年ぐらいで亡くなっちゃうっていう人の、
うん、
ラグビーを見に行きたいって夢を叶えた時に俺生きとってよかったって言ってくれたんですよ、
うん、
わこれやと、この介護の存在意義はと思って、うん、それをやるために介護旅行を一緒にやったりとか、
はい、
この会社を立ち上げたりとかした上で、
うん、
でも今なんか自分の使命感のように感じてましてですね、なんか脅迫観念でもうやらねばならないみたいな感じで、
うん、
まあ、認知症になった人がうちのデイサービス来ていただいたことで元気になって、まあ、旅行に行けるようになったりとか、うん、夢を叶えるようになった上で生きててよかったって言ってもらえるような介護をできれば、
うん、
なんか僕はこう生きている意味があるんじゃないかなと思っててですね、
うん、
だから今その自分を継続できている理由なんじゃないかなと、うん、そういう思いがあるんじゃないかなと思っております、
ね、素晴らしいですね、素敵だな、
う
ん、
ありがとうございます。
やっぱそのきっかけをくれたのはやっぱそういった利用者さんの言葉だったりっていうところですか。
うん、 嬉しかったですね、あの言葉聞いた時は、
うん、そうですね、もともとはだってなんでこの人たちはここに風呂入りに来てたろうっていう
何し
に
来てるのみたいな
スタートでしたからね
本当にゼロでしたからね、
ゼロゼロですね、はい、寝てましたもんね仕事中二十歳の時はですね、
はいはいはいはい、
もう時効ですから
登場ましたね、
登場ね、許してくださいね、ゆうちゃん
入ってすぐもだから興味もなかったし、はい、最初は
そうですそうです、うん、全く興味もない業界で、うん、だったんですけどね、なんかその死にたいばっかり言うの何なんこの仕事って思ってたんですけど、
うんうん、
でもなおじいちゃんおばあちゃんはなんとなくやっぱ好きだったんでやり続けていった27、28の時にその言葉をいただいて、
うん、
これを広めなきゃなみたいな、
うん、
広めないともうやばいって思ってるぐらいの使命感を持って今やってますね、
うんうん、
今スミカという新しい事業所がスタートして、はい、まあ、そこは主要、拠点にしてます。その旅行支援の方もまた今後もやっていく、はい、というところですね、
はい、やっていきます。はい、あ、ちなみにスミカをご利用いただいた方は、うん、あの無料でそのサービスを受けることができますね、うん、あ、
旅行支援、
はい、
あ、そうなんだ。
なんか飛行機に乗るお金とか、うん、食事代とか宿泊費はもちろんかかるんですけど、うん、はい、それはもうあの人件費とか、うん、まあ、本来かかってくるものはもう省いて、うん、無料で行くようにしてますね、
は
い
は
い、いわゆるその補助的なことを山さんたちがやってくれるということですよね、
やります。
なかなかねやっぱり公共の乗り物だったりとかって今のある程度やっぱこうね便利にはなっているはいるんでしょうけど、どうしても人的な部分であったりとか足りない部分っていうの
は、はい、
そこら辺の補助をですねやってくださるということですね、はい、で今後またそのユミとしてまた山本龍馬さんとして今後やっていきたいビジョンや、うん、こうしたいなというのはありますか。
はい、そうですね、まずはこのスミカで、認知症になった方々通っていただいて、どんどんどんどん元気になってもらってやりたいことを叶えにいろんなところに連れていきたいなと思ってます。で、これをですね5年で5店舗を開きたいなと思ってまして、諫早市でですね、市内で、でこれ5店舗やった時何が起きるかって言ったら、どのデイサービスでも同じ品質の高いクオリティのケアを受けることが証明されるんですよ、うん、今までは人に依存したサービスだったので、うんうんうん、あの人が来たらなんか笑顔になるとか、あの人が来たら不機嫌になるみたいな、こう介護業界よく言われてたんですけど、まあいわば、うん、まあ、大手有名なチェーンの中でマクドナルドのような、うん、どこに行っても同じ品質のものが食べれたり同じサービスを受けれる、うん、担保されてるっていうものを諫早市で5店舗やりたいなと思ってます、
うん、
でそれがうまくいけば、まあ、フランチャイズのようなもので展開していけば、うん、まずは諫早市でそれができればですね、大村市でも同じ品質のケアが受けれて、
うん、
まあ、県外でも受けれて、うん、それができればどんどんどんどんそこの地域に住んでる認知症の方々が元気になって夢を叶えていろんなところに連れて行ってもらって、
うん、
そしたら認知症に対する理解も変わってくるし、
うん、
認知症の方々が消費をできるような世の中になればきっともっと経済も良くなるし、うん、なんかそんな世の中になれるようにこうやっていきたいなと思ってますね。それが今の将来の夢ですね、はい、
介護スタートでそこまで広くビジョンを持っていらっしゃるとはね地域の元気であったりとか、
うん、
あの同じサービスをやっぱ広げるっていうのもね、龍馬さんも体一つじゃないですか、
はい、
ってなると、まあ、同じ志を持った人たちっていうのも必要になってくるんでしょうけどね。
そうですね、うん、今ありがたいことにあのメインのスタッフの2人が同じ志を持って動いてくれてて、うん、まあ、僕の理念に共感して一緒にやりたいって言ってくれてるんで、
うん、
はい、それをやっていけばもっともっと展開できるんじゃないかなと思ってますね、
うんうん、
なんかあのその同じこう介護のね、うん、お仕事だけどそのなんかすごく細かく数値化するじゃないですか。
そうですね、数値化ばっかりしてますね、
うん、そう、これには何がどれだけ必要、こうしたら改善するとか、はい、なんかそれがだからフランチャイズの一歩っていうか、
そうですね、う
ん、なので目で見て
分
か
る、はい、うん、数値化してそれをちゃんとデータ化していけば、うん、この症状が出た時にこの日は水分量がこれぐらいだったからこの症状が出たみたいなのをちゃんとこう、うん、ビッグデータのようなものを作っていくんですよこれから。
は
それはフランチャイズしてもそこでもできると、
はいはいはい、
いうのをやっていきたいですね、
うん、ちょっと今お茶飲んでいいですか足りてないかもしれない
水分量がやばいやばい
やばいなと思って、うんうん、なんかそこまで見られてるのかなって
そうなんです、
すごい、
うん、
そこまでやっぱ徹底できるからこそでしょうね、
はい、
やっぱこういった大きく展開っていうのはね、うん、
やっていきたいですね、
うん、はい、 ぜひそれはもう本当実現していただきたいなと思いますし、そこで地域のやっぱね、いろんな立場の方々がみんな元気でいるって幸せなことじゃないですか、はい、高齢者の方も認知症の方もそうだし、うん、ね、お子さんもそうだし、ちなみに沼さん、お子さんもいらっしゃいますけど、なんかこうご家族でのこう夢とかやりたいことってありますか？
そうですね、今2年生になる息子がいるんですけど、
可愛いところ、
はい、まあ、息子と僕は同じバスケが好きだったりとか、うん、まあ、泳ぐのが好きだったりとかで、うん、まあ、基本僕が経験できることを教えたりするのがまあ当たり前じゃないですか、親なんで。
まあまあそうですね、う
ん、一緒に息子とやりたいことって言ったら、どっちも経験したことがない、海外に行ってみたいですね、海外旅行に世界を回りたいなと思ってます。この国の人こんな価値観だよとか、ここでこれ通用しないねとか、いきなりなんか土砂降りスコール降ってきたとか、どうするどうするみたいなのを同じ目線でクリアしていくっていうのはやっぱ男なんで、同じなんかやっていきたいなっていうのが夢ですね。
かっこいいお父さんだろうな、きっと
ドラマみたいやね。
いやいやいや、この言うのはただなんで。
いやいやいや、羨ましい。
あ、素敵ね、
うん、ありがとうございます。
じゃあお子さんも今バスケットやって、
やってますね、はい。
そうですか、お父さん教えてもらって、
はい、
応援しに行ったり、
行ってます、ね、行ってます、はい、
いや、それが楽しいですよ ね、はい、
息子さん間違いなく身長高くなるでしょうからね。
あ、僕を超えてます、今2年生の時身長
超えてました
。今超えてます。
今すごいびっくりしたよね。
2年生の時の僕を超えてます。
あ、なるほど、はい、楽しみ。
楽しみですね、
ワールドクラスがここに来たところ
に。本当よ、すごいすごい、
まあ、英才教育ですよ。もう、もしかしたらジャパンとかね、なるかもしれない
ですね。
楽しみ、
楽しみですね、はい。さあ、もう竹縄でございますよ。本当ね、あっという間に時間が過ぎまして、うん、まだまだご紹介できるところあったと思うんですけどもね、
うん、
詳しくはですね、皆さんスミカに行ってください。
ぜひぜひ遊びに来てください。
見てね、
うん、そうですね、感じていただきたいなというふうに思います。
ぜひぜひ、
まあ、ラジオとしては経験たくさんありましたけども、社長さんいらっしゃれば初めてだった、は
い、ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか？
いやー、楽しかったです。
あ、よかった、
はい、めっちゃ楽しかったですね。
今日はね、上野さんいなかったんでイレギュラーではあるんですけども、
いや、ありがとうございました。
何回も間違えましたんで、
ユーミーですので、
ユーミーですね、
当たった時にびっくりして笑いそうになりました。当たったって言ったらダメね、はい。
はい、ぜひ皆さんね、今後とも大和龍馬さんの活躍をですね、よろしくお願いいたします。
はい、
さあ、次週の放送なんですけども、7月28日、来週の月曜日は記念すべき321人目のゲスト様となりますが、諫早市地域おこし協力隊、北海道からの移住者になります。国仙里志様にお越しいただく予定になっております
。おー、国ちゃん、
ね、
変な人
ゲスト様ですからね、うん、
変なゲスト、
まあ、うん、河野さん自分の番組で国選さんとは何とか、
ね、はい、おかげさまで、
うん、はい、
まだまだまだまだ川が何重にもこうありそうな、
あ、まだまだ未知の、
はい、
国選さんが隠れていると、
うん、多分ね、
うん、いうところですからね、
はい、
いろいろお話はお伺いしていきたいと思います、
うん、
そして、この後6時からチームレス学園と続きますので、チャンネルはそのまま、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、うん、結びのご挨拶と参りたいと思います、株式会社ユーミ山本龍馬様も、ご一緒にということで、準備の方よろしいでしょうか？
はい、
はい、
大丈夫です。
じゃあ改めまして、はい、山本龍馬様もご一緒に、せーの、
また来週スミカのことお願いします。
バイバイ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。